リュウタさん、いかがですか？コフィさん、漫画の話をするとき、すごく嬉しそうなんですよね。ね、コフィさんは、プロのボクサーでもあるし、なんか、そういう、こう、勝負をする格闘技の人でもあるんですけども、漫画のときは、なんか、可愛らしく笑うので 話が楽しくてしょうがなかったんですが、なかなか面白かったですね。日本の漫画と、アメリカのコミックの違い。そんなにセリフが多いのかな、アメリカの。
まあそうですね、それはそうだと思います。特にマーベルのいわゆるスーパーマンとかそういうやつですね、ああいうのを読んでても結構セリフ長いなって思うと思います。
そうなんだ。でも、コフィさんは日本の漫画が好きなんだけど、漫画を考えるときはセリフから考えるって言ってましたね。どうなんでしょう。漫画を描く人は日本の漫画ってどこから考えるんでしょうね。
どうなんでしょうね。いわゆるアメリカの漫画は、あと実は描く人と絵を描く人、ストーリーとかセリフを描く人と絵を描く人っていうのは昔から結構分業になっていて、なので、物語を描く方の人は割と小説みたいな感じでセリフをバーッと考えるみたいな感じが多いと思うんですけど、キさんが言ってたように日本の漫画の方が多分映像の方に重点はあるので、人にはよると、作家さんとかにもよるとは思うんですけれど、場面を先に考えるみたいなこともあるのかもしれない。
そっか。原作があって、ストーリーのシナリオとかもあって、で、そこからコミックにしていく場合と、全部をいっぺんに一人の人が考える場合と、また違うでしょうね。なるほど。
そうですね。そうですよね。あと日本だと、アメリカでもありますけど、日本だと小説を漫画化、コミック化したものとかそういうのも結構
ああ
っ
り
た
ま
り
す
する。
ね。
最近は結構あったりするので、そういうのだとまた違うとは思いますが。
でも、擬音語は確かに難しいでしょうね、翻訳とかも。日本の漫画にある音を表す語を翻訳して、アメリカの漫画にしようと思ったらどうなるんでしょう。
してないことも結構あると思います。日
音と
本の
し
漫
て。
画、日本語から英語の場合には、もうもはや、アルファ、ローマ字表記にもなってない、その本当にそのままということもあると思います。日本の漫画の場合は結構、擬音語は書き文字で、これはアメリカの漫画も一緒なんですけど、擬音語は書き文字ですよね。ドカーンとかが背景の映像の中に、
そのままドカーンって書いてありますよ
そうで
ね。
すね、
カタ
ド
カナ
カーンっ
で。
て書いてあって、もうそれがなんか絵の一部みたいな感じになっち
な
ゃっ
る
て
ほ
る
ど。
と、多分絵としてもそこだけ抜き出して書き換えるっていうのは不可能だし、擬音語の種類によってはもう根本的に当てはまるものがないっていうのもあ
ないでし
って、
ょうね。そういう意味では面白いですね。日本語では音として読んでても、それが記号としてそのまま映像として、他の国の人には、国というか言語の人には読まれて解釈されていて、そういう意味で漫画って面白いね。世界に広がってて、ロンドンでも漫画好きな人が多分多くって、で、今日も、あ、昨日も、その、前お伝えしてたブックアウトブックショップで日本の江南大学生のジンの展示をさせていただいたんですが、そこで出会った人も、日本について、イタリアの人だったんですが、子供の頃から漫画を見てたって、漫画大好きって30歳半ばぐらいで、で、 漫画も見てるしアニメも見てたって言って、それについてこう話し始めると、ドワーってこう会話が続いて、でもその人はアーティストなので、寺山修司とか安部公房とか 好きだっていうふうに、話をしてて、それもまた面白いなと思って、ヨーロッパ的だなと思って、日本のアンダーグラウンドっていうか、そういうものを見る目っていうのがあって、面白いなと思ったんですが、漫画ってなんかコミュニケーションツールにも今や世界のなるなって、それを話題にしたら、結構知ってる人は知ってて、話が盛り上がるなって思いましたね。そういうの面白いですね。ヨーロッパではまたヨーロッパの生まれ方があるだろうし、地域によっても違うかもしれない。ということで、きっとコフィさんはまた続きの漫画を描いたり、日本に行ったりすると思うので、どんなふうに展開するかがすごく楽しみです。